料理つなびです。今週も素敵なお客様にお話を伺います。八戸卓球アカデミー代表で日卓アドバイザーの沼田勝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
八戸卓球アカデミーは2019年の10月に沼田さんが立ち上げた卓球の教室、卓球道アカデミーです。そして日卓アドバイザーなんですけれども、日卓って卓球のメーカーですか？
そうですね、日本卓球株式会社っていう会社なんですけれども、そこの、はい、略称日卓で、そこの契約コーチというかアドバイザリースタッフということで活動させていただいてます。
はい、へー、そうなんですか。日卓とはもともと深いつながりがあったりするんですか？
私が現役の時から契約していただいて、ずっと遠征の案内だったり、こういうチームがあるよとか、うん、用具で新しいのが出たりとか提供とかもしていただいて、現役が終わってからちょっとずつ活動を始めていく中で、日卓の普及に手伝ってほしいってお声掛けいただいて、講習会とか指導とかをさせてもらってます。
そうなんですね。結構な人数の方はいらっしゃるんですか？
大体10人前後だと思います。日本全国でそのアドバイザリースタッフは、はい、
じゃあもう東北地区に何人とかそういう単位の
ブロックで何人っていうわけではないんですけど、どうしても都心部とか方が多いので、はい、東北地方になればなるほど少ないかなと思います。
そうなんですか。じゃあ、これからもしかするとコロナが落ち着いてくれば、もうまた東北6県はもちろんですけれども、関東の方とか北海道とかに指導に行くこともあるかも。
そうですね、はい。
そうなんですね。でもその日卓アドバイザーから指導を受けられる八戸卓球アカデミー、現在開設中でございます。で、今日は子育てについて伺いたいんですけれども、お子さんが3人いらっしゃるそうで。
はい、男3人います。
何歳何歳何歳ですか？
今年で9歳と7歳と4歳なので、小学校3年生1年生年少の男3人ですね。
活発ですよね。
そうですね、家の中はものすごいことになってますけどね。
もう想像ができます。はい、はい、お子さんは実業団で活動されていた、活躍されていた時にももういらっしゃった？
現役の時に長男と次男が、生まれて、うん、一番下は引退してからになるので、うんうん、現役の時にはもうすでに2人、最後の引退試合も見に来てくれましたね。
そうなんですか。はい、でもその実業団の頃の話をね、一番初めに伺いましたけれども、普通のお仕事があって、その後に卓球の練習があって、でさらには土日の出勤もあったりするし、土日には今度大会もあったりするしで、結構スケジュール的にはタイトですよね。
そうですね、現役の時はもうほぼ家にいるのが夜ぐらいなもんなので、うん、一緒に朝起きて、私が会社に行く、もしくは保育園幼稚園に行くまでの朝の時間ですかね、基本接してたのは。あとは練習が休みの時ぐらいなので、なかなか現役の時にはみんなでどっかに行くとかっていうのは難しい状況ではありましたね。
じゃあその時はもう奥様がずっと、
そうですね、見てくれてて、なおかつご飯とかも用意してくれてたので、感謝しかないっていうか。
奥様も八戸出身なんだそうですね。
そうですね、八戸、うん、から見ず知らずの土地の和歌山に来てもらって、うんうん、で私がいない中子育てね、2人やってもらって、うん、っていうのですごい苦労はかけたなと思ってますね。
じゃあ今はもうその分いろいろとお手伝いしたりとか。
そうですね、今はやっぱり時間が有効に使えるので、子供の送り迎えだったり、うん、学校から帰ってきたりとか、練習ない時とかはもうずっと子供といますね。
ずっとでもお家にお父さんがいるのはきっとそのご長男、それから次男さん、お父さんが忙しい頃を知っている2人にとっては最高でしょうね。
そう思ってくれることを願ってるんですけど。
そうだと思いますよ。、 遊びは卓球ですか？
いや遊びは全く卓球ではなく、男3人なので、うん、まあ、あるあるじゃないですけど、まあ、仮面ライダーのベルトをして戦いして、
うんうん、
まあ、本当は私が負けなきゃダメなんでしょうけども、そのままやっつけちゃうので永遠に終わらないっていうのが、まあ、大体休みの日はこれでいきます。
勝つことが仕事でしたからね。
そうです
ね。そうですよね。そうなりますよね、はい、じゃあ仮面ライダーの、まあ、戦いごっことか、はい、ヒーローごっこして、あとはのんびりちょっとゆっくり遊ぶこととか。
あとは公園に行って、うん、普通に滑り台とかブランコやったり、あとはサッカー習わせてたので、うん、サッカーやったり、
うんうん、
男の子なのでやっぱり外にいたらもういくらでも時間が何にでも遊びになるので、
うん、
そこでもう鬼ごっこしたりとか。
いや楽しそうですね。
もうこれっていうよりも子供たちがやりたいって言ったのに便乗する感じですね。
ああそんな素敵ですね、はい、でも普段はその卓球アカデミーもありますけど、その他にご実家の家業、沼田燃料店、
はい
はい、こちらのお仕事もされてるんですよね。
そうですね、日中基本は子どもの卓球教室なので、うん、学校に行ってる間とかは父の仕事を手伝ってますね。
この3つ、子育て、卓球、仕事の両立とすればどうですかね。
ね、3つってなると大変そうかなってやっぱ聞こえるかもしれないんですけれども、そこまで自分の中で大変さは感じてなくて、一つ一つある意味自分で時間を作って自分で細工できるじゃないですけれども、コントロールができるっていうのはあるので、子供が今日はこうだから先にこれをやっとこうとか、まあ、夜の練習時間はもちろんスタートは同じなんですけど、時間配分がうまくできればそこまで大変じゃないのかなって思いながら過ごしてますね。
あーなるほど、そのあたり上手に時間を使ってスケジュールを組み立ててらっしゃるってことなんですね。
そうですね、はい、
いやでもお子さん3人男の子、卓球はしてるんですか？
卓球は、上の子と、真ん中次男坊がつい最近始めた感じですね、うん、まあ、やってるって言っても気分でやる時もあればやらない時もあるので。
へ、はい、アカデミーの方に本当に参加するっていうよりは遊んでる、
来る時は同じようにみんなと練習やりますね、うんうん、来てこうパヤパヤするっていうことはないです。
沼田さんご自身からよし卓球やるぞっていう感じで誘ったんですか？
スタートは私が引退したしてから近くの小学校とかにお呼ばれして行った時に一緒についてって、
うん、
ラケット握ったのがスタートですね。私が一緒についてってたので、本人は卓球やるっていうよりはただパパについてったらラケットも出されたぐらいな感覚かもしれないですね、うん
お家の中には卓球ラケットとか。
卓球のラケットはもうたくさん、もうたくさんありますね
売るほどあるぐらいの、
ね、いっぱいありますね、
イメージですよね、はい、それをもうじゃあちっちゃい時から掴んでたとかっていう感じ。
いやそこまでではないですね、まあ、私がポンポンとか、うん、新しい次第用のラケットとか来た時に、
うん、
何やってんのって言ってやるぐらいで、
うんうんうん、
よしこうやって持って振るんだぞっていうぐらいまでではないですね。
へ、うん、どうですかここから先卓球はずっと続けてってもらいたい。
うん、まあ、私も強制されてやった人間ではないので、まあ、きっかけとしては私がやってるからっていうのでちょっとはかじってほしいなと思いますけども、うん、ある程度今上の子が小学校3年生ですけど、まあ、5年生ぐらいになってくると自分の意思がはっきりしてくると思うので、うん、そこで自分が何をしたいのか、それが卓球なのか卓球じゃないのか、まあ、違ったら違ったでそっちを応援したいなとは思ってますね、
うん、お父様お母様はまだご健在でいらっしゃって、
はい
はい、今この八戸卓球アカデミーを立ち上げた沼田さんについては何か。
やっぱり私の父も同じように子どもたちを教えてたので大変さが分かってるのか、やり始めた当初は大変だぞってよく言われてましたね。
大変だぞっていうのはその 教えるということですか、それとも経営するっていうことですか。
まあ、教えるっていうことだと思いますね。あのやっぱりこっちが思ってるのと子どもの受け取り方っていうのも違うし、やっぱりその辺のこう温度差があるとか、ある程度なおさら実業団でやってきた自分の息子が多分やるってなると、教え方であったり周りの見る目も自分の時とは違うのかなって父なりに感じたのかもしれないですね。
でも心強い応援団のお一人ではあるんでしょうかね。
そうですね、何かあれば私も相談しますし、やっぱりそこは選手で実業団やったとかそういうのではなくて、一指導者としてはやっぱり父が先輩だし、いろんな経験してると思うので、その辺はお酒飲みながらでも話しますし、家でも話しますし、すごい頼りになる存在だなとは思ってますね。
じゃあ指導者としてのその今のまあ立場、それからまあある意味立ち上げてらっしゃるので、経営者としての立場としても、まあ、その両立していくために、進ませるためにはお父様のアドバイス、お父様のサポートっていうのは大事なものなんですね。
大事ですね。
さあ、今週もお話を伺ってまいりました。八戸卓球アカデミー代表で日卓アドバイザーの沼田勝さんでした。来週が最終回です。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてありがとうございました。
ありがとうございました。